町の話題7月号タウントピックスインクニミ。頑張るソフトボールスポショーを応援、クニミライオンズクラブが支援金を寄贈。クニミライオンズクラブ斉藤正俊会長は5月24日クニミソフトボールスポーツ少年団主催のソフトボール大会へ協賛するため支援金を寄贈しました。支援金の寄贈は国見町商工会で行われ、斉藤会長から清野徹団長と佐藤有務首相へ手渡されました。支援金を受け取った清野団長は、子どもたちの活動や備品購入など大会運営に役立てたいと話しました。佐藤有務首相に支援金を手渡す斉藤会長と清野団長3人並んだ写真が掲載されています。社会福祉の向上に役立てて、桜歌謡会が町に寄付。桜歌謡会安倍正幸会長は5月29日に国見町役場を訪れ、社会福祉に役立ててほしいとの目的で町に2万3000円余りを寄付しました。寄付金は5月14日に開かれた第10回桜歌謡祭の出演者や来場者から募ったもの。贈呈式では主催者代表の川見金吉さんと安倍会長から引地誠町長へ目録が手渡され、受け取った引地町長は有効に活用しますと謝辞を述べました。町長に目録を手渡す安倍会長と川見代表の写真が掲載されています。子どもたちのために心を込めて、朝日電子株式会社による奉仕作業。伊達市に本社がある朝日電子株式会社は6月3日社員のボランティア活動の一環として、藤田保育所と国見幼稚園の園庭や施設周辺の除草作業を行いました。参加した約100人の社員の皆さんは約2時間をかけて除草作業を実施。一部の社員の方は預かり保育を利用する園児たちと一緒に手作りけん玉を作成するなど、お互いに交流を深めました。朝日電子株式会社の皆さん、ありがとうございました。隅々まできれいに除草していただきましたのキャプションのもと、奉仕作業の様子の写真が掲載されています。身近な自然を楽しむ半田山自然公園で自然体験活動。国見幼稚園の自然体験活動が6月6日、郡町の半田山自然公園で開かれました。年長児37人が半田沼を一周するコースを散策。郡山女子短期大学の柴田卓准教授のサポートのもと、さまざまな植物や昆虫、キノコや沼の魚などを見つけながら自然観察を楽しみました。国見幼稚園では、園児たちの豊かな心の育成と体力向上のため、仙台大学や郡山女子短期大学などと連携し、自然保育を行っています。柴田卓准教授の説明を熱心に聞く園児たちの写真が掲載されています。花と一緒に豊かな心を育てましょう。国見小学校で人権の花運動。国見小学校の整備委員の児童14名が6月8日、人権擁護委員の皆さんと人権の花運動に取り組みました。この運動の目的は、優しい気持ちを持って協力しながら花を育て、思いやりの心を育てること。児童らは色とりどりのマリーゴールドとベゴニアの花苗をプランターへ一つ一つ丁寧に植えました。後日育てた花を町内の福祉施設などへ寄贈する予定です。みんなで協力して植えましたのキャプションのもと、プランターを前に並んだ児童と人権擁護委員の方の集合写真が掲載されています。県産木材の利用推進のために、福島県北森林組合が募金箱を寄贈。福島県北森林組合、 菅野敦史代表理事組合長は6月12日、国見町役場を訪れ、福島県産材の木製品の普及活動のため、県産材を活用して作成された募金箱を寄贈しました。贈呈式では、菅野敦史代表理事組合長が各種募金活動に活用していただきたいと、引地誠町長へ募金箱を手渡しました。募金箱を受け取った引地町長は、素敵なデザインの募金箱ですね。ありがとうございます。と感謝の言葉を述べました。町長に募金箱を手渡す菅野代表理事組合長の写真が掲載されています。献血協力者へ卵のプレゼント。国見ライオンズクラブが町へ卵を贈呈。国見ライオンズクラブ斉藤正俊会長は6月23日、国見町役場を訪れ、町産の新鮮な卵50パックを贈呈しました。贈呈式では、斉藤正俊会長が献血に有効活用してくださいと述べ、引地誠町長に卵を贈呈しました。贈呈された卵は、当日に町内各地で行われた献血の協力者にプレゼントされ、献血の啓発に活用されました。町長に卵を贈呈する国見ライオンズクラブの皆さんの写真が掲載されています。すくすく元気に大きくなあれ、赤ちゃんに誕生祝い品を贈呈。令和5年度に生まれた赤ちゃんへ誕生祝い品の贈呈式が6月23日に国見町役場で開かれました。当日は5月に生まれたばかりの赤ちゃんとお母さんが出席。誕生祝い品として紙おむつが贈呈されました。贈呈された紙おむつは、株式会社東京エンゼル本社福島工場から町へ寄贈されたもの。紙おむつを受け取ったお母さんは、最近は紙おむつが値上がりして大変。いただけるのは本当にありがたいです、と話しました。引地町長、赤ちゃんとお母さん、贈呈を受けた赤ちゃんへ紙おむつを送る石塚克美工場長の写真が掲載されています。保健だよりヘルストピックス問い合わせ保健課保健係電話 585-2783 メール hokken@tonkunimi.fukushima.jp 熱中症に注意しましょう。高齢者のための熱中症対策。説明。日常生活における注意点や予防方法についてまとめた政府発行のリーフレットが掲載されています。主な項目を読みます。高齢者のための熱中症対策。熱中症の予防には水分補給と暑さを避けることが大切です。部屋の中でも注意が必要です。エアコンを上手に使いましょう。熱中症を防ぐためにマスクを外しましょう。喉が渇いていなくてもこまめに水分補給をしましょう。高齢者は特に注意が必要です。1. 体内の水分が不足しがちです。2. 暑さに対する感覚機能が低下しています。3. 暑さに対する体の調節機能が低下します。予防法ができているかをチェックしましょう。厚生労働省、経済産業省、環境省。リーフレット終わり。国見町子育て世代包括支援センターももさぽインフォメーション。ニコニコ相談会。実施日9月20日水曜。時間午前10時から午前11時30分。会場子育て支援センター藤田保育所内。対象者国見町在住の妊婦、国見町在住の乳児及び保護者。持ち物母子健康手帳、子どもの飲み物。申し込み、前日までに保健課、保健係、または藤田保育所、 電話 585-2374 へ連絡。乳児健診、実施日9月28日木曜、受付時間午後1時15分から午後1時45分。会場、関越大文化センター第1話室。対象者、3ヶ月児、令和5年5月生まれ、9ヶ月児、令和4年11月生まれ、持ち物、母子健康手帳、おむつなど、内容、医師の診察、身体測定、腸乳、離乳、予防接種などについて、食育シリーズ、町では食生活改善推進員の皆さんと栄養士が国見幼稚園の子どもたちを対象に食育教室を開催しています。6月は年中年長組で食事のマナーについて、朝ごはんの大切さについてをテーマに開催しました。食育教室の様子の写真が2枚掲載されています。写真1、食事のマナーについて考えよう、年中組。写真2、早寝早起きも心がけよう、年長組。写真終わり。健康キッズ。5月に実施した3歳6ヶ月児健診で虫歯が1本もなかったお子さんたちです。9名のお子さんたちの顔写真が掲載されています。7月は愛の血液助け合い運動月間です。例年夏季は献血への協力が得にくくなります。献血は病気や怪我の治療で血液を必要としている患者さんに無償で自分の血液を提供し、人の命を助けるボランティアです。がん等の治療や事故により必要となる輸血用血液は、すべて善意ある皆さんからの献血で得られた血液で賄われています。皆さんの継続的な協力をお願いします。助けたい思いが届く献血でと書かれた愛の血液助け合い運動のポスターの写真が掲載されています。院長先生の診察室から第20回。公立藤田総合病院院長近藤雄一郎先生。梅雨の季節となってきました。6月初旬に発生した線状降水帯による大雨の被害には驚きました。近年は気候の変動が激しくなっており、注意が必要です。当院では6月6日、火災防災訓練を行いました。コロナ禍で行うことができなかった避難階段を使って模擬患者を搬送する訓練を3年ぶりに行いました。5月8日からコロナ感染者数の発表が指定医療機関、当院も入っています。指定医療機関からの報告をまとめて週に1回となりました。6月23日現在、感染者数の急激な増加は認められていません。しかし小さなピークは今後発生する可能性があり、注意する必要があります。マスク着用は義務でなくなりましたが、病院内ではマスク着用をお願いします。一方、5類感染症となり、1ヶ月以上が経過し、患者数が落ち着いていることから、病院での面会禁止を緩和していく方針です。直ちに全面解除は行わず、制限しての面会許可となります。ご理解とご協力をお願いします。当院では、毎年5月に病院祭を開催して、地域の皆さんに院内を見学していただき、各種イベントを開催していました。コロナ感染症発生後は残念ながら中止しておりましたが、本年秋には感染の状況が落ち着いていれば、開催したいと考えていますので、楽しみにしてください。マイナンバーカードの保険証利用を国が推進しております。当院でも利用対応可能となっておりますので、ご希望の方は総合受付にてご相談ください。近藤院長先生の顔写真が掲載されています。
障害学習通信ライフロングラーニング国見町教育委員会障害学習課観月台文化センター電話 585-2676 ファックス 585-2707 E メール shogai@town.kunimi.fukushima.jp 観月台文化センター工事のお知らせ。正面玄関前タイル張り替え工事7月末まで。体育館解体工事3月末まで。ご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。子育ての合間にほっと一息。家庭教育支援講座、子育てリフレッシュ教室。0歳から2歳児の保護者を対象にした子育てリフレッシュ教室を行いました。託児を真心サービス子ども緊急サポートの皆さんにお任せし、第1回では美容師を講師に、子供のヘアカットのポイントや可愛いアレンジの方法を教わりました。第2回のピラティス教室では呼吸を整えて全身を動かし心と体のバランスを整え、第3回のクッキングでは簡単ローストビーフに挑戦しました。教室後の爽快では子育てに関する話に花を咲かせました。アレンジの仕方を熱心に学ぶ参加者たちの様子の写真が掲載されています。遊びを通して学びや体験を、国見っ子わんぱく広場。今年も国見っ子わんぱく広場が開所しました。小学1年生から3年生の児童75人が参加し、元気いっぱいに活動がスタートしました。5月27日の第1回活動では、名札作り、輪投げなど6種類の遊びを行い、3年生が下級生をリードしながら楽しく活動に取り組みました。6月17日の第2回活動は、町レクリエーション協会の皆さんを講師に迎え、ディスゲッター、カーレットなど4つのニュースポーツを体験しました。友達のボールの行方を真剣に見守るなど、グループ内で協力し、応援しながら意欲的に取り組む姿が見られました。子どもたちの活動の様子の写真が2枚掲載されています。写真1、パカポコで遊ぼう。説明、寒下駄のような紐をつけたカップに乗り、歩いて遊ぶ子どもたちの様子の写真です。写真2、何点取れるかな？説明、テーブルにストーンを並べ、カーリングのようなゲーム、カーレットを体験する子供たちの様子の写真です。写真終わり。国見観月台カレッジ全体学習、町長とのお話し会、交通安全教室。町長とのお話し会が5月26日に行われ、町民の健康づくりや高齢者支援、子育てや過疎対策などをテーマに、参加者と町長がコミュニケーションを図りながら意見交換を行いました。6月16日には交通安全教室が行われ、福島北警察署郡分庁舎の小林警部から交通事故防止のためにと題し講話がありました。交通事故防止シミュレーションでは危険予測トレーニングを行い、正しい安全確認の方法を学びました。県警音楽隊によるアップテンポなフラッグ隊のドリル演技を鑑賞し、活気あふれる楽しい雰囲気の中で学習ができました。迫力ある演技を行う県警音楽隊の様子の写真が掲載されています。図書館へ行こう。国見町図書館からのお知らせや新刊図書情報を掲載しています。ぜひお友達登録してください。LINE 登録はこちらから。QR コードが掲載されています。子ども司書講座が始まりました。子ども司書講座の開講式が6月10日に行われ、受講生5人が参加しました。第1回講座では、図書館司書から専門職の仕事について話があり、カウンターでの仕事では、 子ども司書の5人が先生になり、利用者への応対のポイントについて実践をしながら丁寧に説明しました。講座生は初めて触れる図書システムも落ち着いて操作していました。施設見学では普段入ることのできない閉課書庫の蔵書に興味津々の様子でした。カウンター業務体験の様子の写真が掲載されています。大人の文学講座、21世紀に生きる宮沢賢治。大人の文学講座第1回が6月22日に福島大学名誉教授高野康夫氏を講師に迎え、小さな漢画の人間模様をテーマに開かれました。22名の参加者は、寓話、猫の事務所を読み、真剣な表情で講話に耳を傾け、文学を楽しみました。第2回は、パイプを加えた資本家の顛末。第3回は、あるマタギについての産業を予定しています。講師の話を熱心に聞く受講生の様子の写真が掲載されています。町民ハイキング、小国沼。町民ハイキングが6月18日に行われ、参加者20人が裏磐梯小国沼のハイキングを楽しみました。福島県森の案内人を講師に迎え、山道の植物や山の説明を受けながら、目的地の小国沼湿原の木道を目指しました。木道の散策では、蓮月ツツジをはじめ、日光キスゲや古梅ケイソウなどの美しい草木に親しみながら、初夏のハイキングを満喫しました。自生する植物の説明を受ける参加者の様子の写真が掲載されています。国見町長杯スポーツ大会表彰式。成績は次の通り、優勝者のみ。家庭バレーボール、ウィンウィン。バウンドテニス、佐々木武史、杉原陽子。スポーツウェルネス吹き矢、高村和子。ソフトボール、T イーグルス。卓球、シングルス、一般男子、大和田清。シングルス、一般女子、安西優子。シングルス、中学生男子、一条拓磨。シングルス、中学生女子、松浦沙耶。テニス、浅野秀隆、杉原陽子。パークゴルフ、大橋俊光。グラウンドゴルフ、佐藤幸男。軟式野球、国見ジャイアンツ。ソフトテニス、一部、明徳翼、桑原淳。二部、佐藤祐樹、斉藤良介。三部、畑真紀子、高橋直美。剣道、一般、遠藤優太。五人制、ドリームチーム。対抗戦、鎌倉チーム。表彰状を手にした選手と関係者の集合写真が掲載されています。
町の情報ボックス。お知らせ。一時預かり保育利用料の一部を助成します。町では町内に住所を有する未就学児の保護者が一時預かり保育を利用した場合、その費用の一部を助成します。ただし、藤田保育所、国見幼稚園利用分は除きます。対象、町内に住所を有する未就学児の保護者。助成額、一時預かり保育料の2分の1。上限額、1ヶ月あたり1万円。問い合わせ、教育総務課子ども教育係。電話、585-2119。夏休み施設見学会のお知らせ。県北浄化センターでは、親子で下水道について理解を深めていただくため、夏休み施設見学会を実施します。開催場所、県北浄化センター、国見町大字徳江あざ神悪度 46-1。開催日時、8月6日日曜、雨天決行。1回目、10時から正午。2回目、14時から16時。参加費、無料。記念品申請あり。対象者、福島市、伊達市、郡町、 国見町の小学校3年生から6年生までの児童とその保護者。参加には保護者の同伴が必要です。児童のみの参加はできません。募集定員、各回7組、応募者多数の場合は抽選とします。申し込み方法、はがき、E メール、ファクスのいずれかに必要事項を明記の上応募。1. 申し込み代表者氏名、保護者。2. 住所。3. 電話番号。4. 参加人数、代表者含む。5. 参加児童の学校名、学年、氏名。受付期間、6月19日月曜から7月20日木曜。申し込み、県北浄化センター、郵便番号、969-1741 国見町大字徳江あざ上悪土 46-1 問い合わせ県北浄化センター電話 585-1601 ファクス 585-5300 メール kenpoku01@fspc.or.jp 放送大学入学生募集。放送大学では10月入学生を募集しています。心理学、福祉、経済、歴史、文学、情報、自然科学など約300の幅広い授業科目があり、1科目から学ぶことができます。全国に学習センターが設置されており、サークル活動などの学生の交流も行われています。出願期間は8月31日、第1回、9月12日、第2回まで。問い合わせ、放送大学福島学習センター。電話、024-921-7471。建設課からのお知らせ。1. 住宅の耐震診断をしてみませんか。町では今年度も木造住宅耐震診断者派遣事業を行います。建築士が耐震診断を行い、耐震改修計画を策定します。合わせて耐震改修にかかる概算費用を算出します。対象、1. 所有者、賃借者、購入予定者。2. 昭和56年5月31日以前に工事に着手した戸建て住宅。昭和56年以降増築した建物は対象外。2. 木造住宅耐震改修に関する費用の支援措置。耐震診断により耐震改修計画を策定した方が対象になります。支援内容。1. 全面改修、建て替えは最大100万円の助成。2. 簡易改修、部分改修は最大60万円の助成。なお、対象工事費用の2分の1が上限額となります。3. ブロック塀等の耐震改修、除去事業。避難路に面したブロック塀等の除去、改修工事等の安全対策を実施する場合に費用の一部を補助します。対象、1. 避難路沿道に面し地震等による倒壊の恐れのあるもの、すでに倒壊しているもの、取り壊したものは対象外。2. 塀の高さが道路面から80センチメートル以上あるもの。補助金額、撤去・改修工事にかかる経費の3分の2、補助上限額10万円。4. 屋根台風・風に耐える台風改修事業。住宅の瓦葺き屋根に対し、全面吹き替え、屋根材を固定する改修を行う場合の改修費用の一部を補助します。対象、1. 令和4年度福島県沖地震で被災し、罹災証明書がある方。2. 瓦葺きの屋根全体を 河原の菌活方法の新基準により回収する、または金属屋根などに回収する方。補助金額、対象工事にかかる経費の 23%。補助上限額55万2000円。申し込み期限、1から4はすべて11月30日木曜までに建設課管理係へ申し込み。詳細については建設課へ相談ください。問い合わせ、建設課管理係、電話 585-2972。ヘルプマークを配布しています。ヘルプマークとは、義足や人工関節を使用している方、内部障害や難病の方、または妊娠初期の方など、援助や配慮を必要としていることが外見からは分かりにくい方々が、周囲の方に配慮を必要としていることを知らせることができるマークです。ヘルプマークにはストラップがついていて、カバン等につけることが可能です。町内に居住する方で、手帳の有無にかかわらず、援助や配慮を必要としている方一人につき1個を配布します。詳細は町ホームページをご覧ください。問い合わせ、福祉課社会福祉係、電話 585-2793。 ヘルプマークの写真が掲載されています。国道4号の道路計画に関するアンケート。国道4号、白石市西川から大平森合の計画に向けてアンケート調査を実施しています。皆様のご意見をお聞かせください。詳細は QR コード、または別途配布している調査票からご覧ください。期間、7月31日月曜まで。回答方法、QR コード、または別途配布している調査票の返信用はがきを郵便ポストへ投函ください。問い合わせ、仙台河川国道事務所調査課、電話 022-248-0048、 メール thr-dourotyousa@ki.mlit.go.jp。 QR コードが掲載されています。国民健康保険限度額適用、標準負担額減額認定証の更新。現在お使いの国民健康保険限度額適用認定証、標準負担額減額認定証の有効期限は7月31日までです。8月1日以降も認定証が必要な場合は、更新の手続きを行ってください。なお、8月中に更新手続きをしないと、8月1日から適用されなくなりますので注意してください。申請場所、保健課国保係。申請期間、8月1日火曜から随時受付。持参するもの、現在お使いの国民健康保険限度額適用認定証、標準負担額減額認定証、新規申請の場合は不要。認定証が必要な方の国民健康保険被保険者証、個人番号がわかるもの、通知カードまたはマイナンバーカード、限度額適用認定証、標準負担額減額認定証とは、入院や高額な外来診療を受ける際、医療機関などに保険証と合わせて提示するもので、窓口で支払う金額が自己負担限度額までに抑えられます。問い合わせ、保険課国保係、電話 585-2785。 後期高齢者医療被保険者証の更新。後期高齢者医療の被保険者証は毎年8月1日に更新されます。現在お使いの被保険者証、ピンク色は7月31日で有効期限を迎えるため、使用できなくなります。新しい被保険者証、オレンジ色を7月末までに郵送しますので、8月1日以降に医療機関を受診する際は、 必ず新しい被保険者証を窓口に提示してください。有効期限が切れた被保険者証は、ハサミ等で裁断し処分してください。問い合わせ、保険課国保係、電話 585-2785。不動産取得税の特例措置。原子力災害により避難指示区域内にある家屋及びその敷地に代わるものを取得した場合、一定の要件を満たしていれば、申請により特例措置による軽減を受けることができます。また、県内に3世代以上の方が同居、または近居する住宅を令和7年3月31日までに取得した場合、申請により不動産取得税の一部について軽減を受けることができます。詳しい内容や申請方法は問い合わせください。問い合わせ、県北地方振興局県税部課税第一課不動産取得税チーム、電話 521-2694。 町営住宅定住促進住宅の空室状況をお知らせします。令和5年6月末、定住促進住宅、子育て住宅、板橋南団地、空室なし、滝山団地一部屋。問い合わせ、建設課管理係、電話 585-2972。 今月の納期限は7月31日月曜。徴税等は口座振替が大変便利です。固定資産税第2期。問い合わせ、税務課課税係、電話585-2778。 税務課収納係、電話 585-2780。 国民健康保険税普通徴収第1期。問い合わせ、保険課国保係、電話 585-2785。 介護保険料普通徴収第1期。問い合わせ、福祉課長寿介護係、電話585-2125。 振替口座の預貯金残高を前日までに確認してください。 QR コードが印刷されている納付書は地方税お支払いサイトから電子納付が可能です。コンビニエンスストアやスマートフォン決済アプリからの納付も可能です。詳しくは町ホームページをご確認ください。広報国見をもっと身近に。スマートフォンやタブレット端末などでいつでもどこでも簡単便利に広報国見を読むことができるよう、町色マイ広報誌を導入しています。ぜひ利用ください。町色、町を好きになるアプリ、アップストアからダウンロード、 Google プレイで手に入れよう。ダウンロードはこちら、QR コードが掲載されています。市区町村の広報誌をネットやスマホで、マイ広報誌ホームページにアクセス、 QR コードが掲載されています。広報国見に掲載された写真を希望する方は、総務課秘書広報係、電話 585-2113 までご連絡ください。道の駅国見厚かしの里サマーフェスタ開催中。道の駅国見厚かしの里、電話 024-585-2132。
8月の休日当番医、診療時間午前9時から午後5時。当番日、医療機関名、電話番号の順に読みます。6日日曜、医療法人上保原内科、伊達市保原町上保原大木田 8-1、 電話 575-3800。 11日祝日、佐藤整形外科内科クリニック、伊達市保原町東野崎 70-1、 電話 572-7606。 13日日曜、医療法人佐藤整形外科クリニック、 伊達郡郡町あざ関合15、電話 581-0123、 20日日曜、医療法人長江クリニック、伊達市保原町中村町 30-1、 電話 575-1118。 27日日曜、医療法人坂内医院、伊達市柳川町青葉町97、電話 577-2222。 休日救急歯科診療、日曜祝日、受付時間午前9時から午後4時30分まで。場所、福島市保健福祉センター、福島市森合町10番1号。当番医が変更になる場合や診療していないかもありますので、事前に電話で確認の上受診してください。戸籍の窓口、5月21日から6月20日受付分。当庁窓口で受付した方で、庁内に住所を有する方を掲載しています。誕生おめでとう。鈴木青葉ちゃん、直人さん、しおりさん、川内。水野屋青人ちゃん、徹さん、優香さん、宮東。松浦琴葉ちゃん、吉木さん、若菜さん、宮東。お悔やみ申し上げます。佐久間健一さん、77歳、山崎盾。木村長治さん、90歳、石本原。佐野金さん、92歳、大八。菊池京子さん、82歳、国見の里。八島兼さん、95歳、石本原。山木正一さん、86歳、大七。佐久間康明さん、84歳、山崎高野。掲載を希望されない方は、届け出の際にお申し出ください。人口と世帯、令和5年5月31日現在、住民基本台帳人口、人口8285人、マイナス5、男3996人、プラス3、女4289人、マイナス8、世帯3383世帯、プラス3。7月、国見カレンダー。7月、7日、金曜、広報国見7月号発行日、生き生きサロン第4、午後1時30分から、観月台カレッジ全体学習、健康セミナー、音楽と運動。8日、土曜、子ども司書講座、本の分類、子ども司書活動、雑誌の装備に挑戦しよう、県民スポーツ大会、16日まで。10日、月曜、生き生きサロン、泉田市も、午前10時から。11日、火曜、子ども移動図書館、3年生。12日、水曜、生き生きサロン、第3、午後1時30分から、子ども移動図書館、2年生、生き生き子育てクラブ。13日、木曜、生き生きサロン、高野、午前10時から、生き生きサロン、藤田、午後1時30分から、子ども移動図書館、1年生、心配事相談、午前9時から正午、戸籍係窓口延長、午後7時まで。14日、金曜、生き生きサロン、第8、第9、午後1時30分から。15日、土曜、少年仲間づくり教室、キャンプオリエンテーション。18日、火曜、生き生きサロン、山根、午前10時から。生き生きサロン、徳北、第7、午後1時30分から。農業委員会、午後3時から。19日、水曜、生き生きサロン、第1、午後1時30分から、ニコニコ相談会。20日、木曜、生き生きサロン、第2、午後1時30分から、戸籍係、窓口延長、午後7時まで。21日、金曜、 生き生きサロン大木戸午後1時30分から、夏休み学習会24日まで23日を除く、教育委員会定例会観月台文化センター午後5時15分から、23日日曜結婚世話焼き人月例相談会午後1時から午後3時、24日月曜生き生きサロン板橋午前10時から、25日火曜生き生きサロン石茂田午後1時30分から、国見っ子わんぱく広場野外体験活動スイミング教室28日まで、26日水曜生き生きサロン海田午後1時30分から、生き生き子育てクラブ27日木曜生き生きサロン大江田午前10時から、生き生きサロン泉田中午後1時30分から、ブックスタート、3ヶ月時9ヶ月時検診心配事相談午前9時から正午、戸籍係窓口延長午後7時まで、28日金曜生き生きサロン建造山午前10時から、生き生きサロン光明寺午後1時30分から、子ども司書活動国見幼稚園預かり保育お話し会練習、29日土曜小型家電回収日、30日日曜第2回国見町ビブリオバトルマイナンバーカード休日臨時相談窓口、8月1日火曜青少年育成事業ゴミ拾い大作戦、2日水曜生き生きサロン大田川午後1時30分から子育て広場、3日木曜生き生きサロン束の目午後1時30分から国見っ子わんぱく広場夏祭り、戸籍係窓口延長午後7時まで。
夢に向かって苦手意識を克服して、斉藤遥さん、建北中3年。私の夢は中学校の英語の先生になることです。英語の先生になりたいと思ったきっかけは、英語の教科を担当している八島先生の授業がとても楽しくて分かりやすく、今まで苦手だった英語が好きになったことが大きいです。外国人とコミュニケーションを取ることも楽しいし、ALT の先生とも積極的に会話をするようにしています。特に英語と日本語の表現の違いが面白いと感じています。夢を叶えるため、毎日コツコツと継続して学習しています。授業を集中して受けることを心がけたり、家庭学習も自分なりに頑張っています。授業以外では先生たちの姿をよく見て将来の参考にしたいです。悩み事など直接話していない先生からも気にかけてもらえたり、気遣ってもらったことがありました。生徒との関わり方や先生同士のコミュニケーションも大切なんだと感じました。夢が叶ったら相手のことをきちんと認められるような先生になりたいと思っています。また、何でも自分一人で抱え込むのではなく、困った時や行き詰まった時には、程よく他人を頼れるようになりたいです。まだまだ頑張らなくてはいけないことがたくさんあるけれど、夢の実現のため努力を続けていきたいです。写真。美術部に所属し、生徒会では書記を務めている斉藤遥さん。絵を描くことが大好きで、特に植物の絵を描くことが好きだそうです。斉藤さんは夢の実現のため日々努力を続けています。説明。斉藤遥さんの上半身を捉えた写真が掲載されています。写真終わり。蝶々コラム、マコラム、第24回。国見町消防団。梅雨明けしてないのに朝から強い日差し。4年ぶりに新型感染症前の内容で行われる国見町消防団の定期点検。まず、観閲式。
商店街に制服を身につけて整列した団員を車上から観閲。ピシッと引き締まった表情の団員たち、頼もしい。建北中の皇帝。整列の後、叙勲披露や表彰、そして団員による点検、訓練、分列行進。小坂と藤田の分断が停止間訓練。森江の大江田、大木戸の分断が行進間訓練。藤田の分断がポンプ奏法。最後は全分断で分列行進を披露する。団員にはそれぞれに仕事がある。その仕事を終えた後、日が落ちてから定期点検に向けてみんなで練習を繰り返していた。ラッパ隊の中には人家のない水田の中の農道で自主的に練習をしていた団員もいたと。その成果がすべて出た規律正しく、そして堂々とした定期点検だった。火災はもちろん、地震、風水害、土砂崩れといった災害があったとき、真っ先に駆けつけてくれるのは消防団だ。一人暮らしのおばあさんが話してくれたことを思い出す。冬の風の夜は心細い。でも夜回りの消防団の鐘の音がすると、寒い中ご苦労様と思いながら安心して寝られるんだ、と。私たちの消防団は、歴代の団長からの訓を受け継ぐ佐藤博之団長のもと、ちっとも偉ぶったりせず、とにかく地域を守る、地域の人たちを守るといった意気を持つ。私たちの暮らしの安心は、この人たちに支えられている。引き地誠。消防団の定期点検の様子の写真、引き地町長の顔写真と、町長のサインが掲載されています。